歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女フリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、ということで始まりました。
はい、始まりました。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
何やら、
うん、
行ってきたんですよね。
行ってきたんですよねって、どこへ何しにっていうい
や、どこへ何しに行ってきたんですか。
はい、私大河ドラマ大好きでございまして、その愛が通じてたまにね、 NHK の大河ドラマ関係のお仕事をさせていただくことがあるんですが、
はい、
今回は大河ドラマ豊臣兄弟の制作統括チーフプロデューサーの方とのトークショーでございました。
わーすごい
役得
いや本当にね、羨ましいですよ大河ドラマに関わりたい身としてはね、めちゃくちゃ羨ましいです。
本当にね、もう趣味が高じてこういったことをさせていただけるっていうのは本当にありがたくって、おかげさまでお仕事として秀長の領地でございます大和郡山に行ってまいりました。
わあすごいですね。まあ、うん、あれですよね、あのこの表では話せないようなこととか、言っちゃいけないようなこととか、そういう裏話とかもいっぱいあるわけですよね。
あるね。
あー、それを今日はあれですか、ちょっと聞けたりするんですか。
確かに、
ちょっと、ね、いやいや、もう無理しなくていいですけど、
ね、いや、やっぱりね、こういうところに行ってきたんです、スンとしてるだけで面白くないもんね。
そうですね、やっぱこう端っこですから。
確かに、
はい、表に出てることだけじゃなくてね、こう実はこんな制作秘話があったみたいですよとかね、まあそのイベントでも言ってなかったけど、まあ、こういうところが、見どころになるんじゃないかなっていう都市伝説的なね、あのことでもいいんですけど、もう最後にあの全部嘘って言えばあの嘘になりますから
確かに、
はい、
確かに、
なんかそういうことをね、聞けたらやっぱ視聴者の皆さんも喜んでくれるんじゃないかなと思いますけどね、はい、
いやぶっちゃけどうなのかな、皆さんどういうところに興味あるのかな、大河ドラマにまつわるトークショー、何聞きたいと思うんでしょうね。
まあでもやっぱ一番気になるのは、あの全国でね、こう著名活動されてるじゃないですか。
はいはいはい、
あの次は誰を大河のネタにしてくださいとか、でもそれって結局のとこどうなのっていうのはすごい気になりますけどね。
確かにね、
だってそれで決まるんだったら、だってもうすごい票を集めてる武将だっているわけじゃないですか。でもそうはならない、っていう現実がある中で、実際のところそこのとこどうなんですかっていうのは多分気になってる人はいるんじゃないかなとは思いますけどね。
確かに、
まあこれを言っていいかどうかは分かんないですけど
そうで、そのあたりはね、NHK にとってもかなりセンシティブな話みたいで
やっぱそうなんだ。
そう、そこはね、さすがに全部をつまびらかにはできないっていう感じなの
まあまあまあでしょうね。
そう、とはいえ出せる範囲で話すと、今回の豊臣兄弟に関して言えば、
はい、
制作統括の思いが成就しました。
はいはい、おお、なるほど。
うん、
まあまあでもね、当然といえば当然ですけど。
そうで、今回の豊臣兄弟の制作統括ってお二方いらっしゃるんですよ。 して、このお二方も今回の豊臣兄弟のごとく、まあ、先輩後輩にあたる二人がタッグを組んで兄弟みたいにして作ってらっしゃるんだけど、そのお兄さんにあたる制作統括の方が、秀吉大好き人間で、
なるほど、
もう大河で秀吉をやりたいってずっと温めてたらしいんですよ。
でも秀吉はもう大河で何度も何度もネタになってるわけじゃないですか。っていうのは、誰かがそのプロデュースした秀吉じゃなくて、自分がプロデューサーとして秀吉をやりたいっていう思いがあったってことですか。
そういうこと。
なるほどね。
俺だったらこういう風に作るぜみたいな。
ってことは、その大河ドラマのその制作総指揮というかプロデューサーになれるかなれないかとかっていうのも、ある種なんか回り版みたいな感じなんですか。
ねえ、そこどうなんだろうね。確かにそれ聞かなかった。
いやだってそのずっとやりたいと思ってたんだよ、で今回ね、縁あってプロデューサーやらせてもらうことになったんで、秀吉関連で進めさせてもらいますみたいなことがまかり通るのであればですよ、ってことは、その NHK さんにずっと属しているにもかかわらず、そうじゃない仕事をずっとやってたからこそそういう風になるわけですよね。
確かにね。で今回私が、特集を一緒にやらせていただいた制作統括の方っていうのは、NHK に入局して最初からドラマ部 だったわけではないんですって。最初はやっぱり NHK に当たり前に存在する地方局に配属っていうね、で地方の局に行くと、もう報道から、スポーツからニュースから何から何まで全部、ね、やらなきゃいけない、とりあえずは全てのことを覚えて、で自分がいずれこういったことをやりたいなと思い描きながらも、その局を転勤しながら自分のスキルを磨いていってっていうところからスタートして、でどこまでね、その自分の希望が進路として叶うのか分かんないんだけど、その方も一番最初に大河に携わったのは花もゆっておっしゃってたので、10年前まではいかないかな、でも約10年前か、から大河ドラマに携わるようになって、であとは大河だけじゃなくって、こう現代の普通のドラマ、 NHK のドラマもご自分でこうプロデュースするようになってっていう感じだったみたいで、だから大河だけ専門にやってるって方はもしかしたら少ないのかもしれないよね。
まあその話で言うとそういうことになりますよね。いやでもなんかね、大河、まあ大河専門でやった方がクオリティは上がるような気もしますけど、まあそれでもやらないってことは大河のプロデューサーやりたいって人が結構多いのかもしれないですね。
いやそれやりたいでしょ
う。僕だってやりたいですもん。
ね。
やれるもんなら、作りたいです。
ね、
まあもちろんプロデューサーの忖度がね、通用するんだったら。ネタは今川義元ですけどね。
前回に引き続き義元推し。そうそう、
いや一回やってほしい。まあ最近本当に露出はちょこちょこ増えてきてはいるけど、がっつり幼少期から、その桶狭間で撃たれるまでを描ききることってないじゃないですか。
確かに。
大体なんか終わりに攻め込んできてるらしいですぞぐらいのちょっと前ぐらいからスタートしてるから、もう撃たれるだけなんですよ本当に。撃たれるだけ。まあどうする家康の時はちょっとね、その前ぐらいからやってましたけど、まあでも意外とね壮絶な人生を送ってますから彼も。子供の頃から言えばね。
確かに、
だからあんまり印象ないと思うんですよね、
うん、
吉本に対するなんか苦労してた時期とか、
うんうん、あー確かにね、
うん、だって子供の頃に師匠に釣られてね、京都から静岡まで何往復してるんですかってぐらい行き来してるわけじゃないですかあの時代に。
見客になるね。
いや本当にすごいと思いますよ。
うーん、
まあまあそれはねいいとしてね、
嫡男だったわけじゃないから、
あーまあまあまあ、は
い、そう後を継ぐっていうわけじゃないけれども、
うん、
仏門でね修行をさせられてとか、
あそうそうそう、もともとはねお兄ちゃんが2人いましたから、
うんうん、
お兄ちゃんが2人いたので、まあ、3男だった、あ3男4男どっちだ
ったかな、結構上いたよね、
はい、まあ、異母兄弟とかも含めると確か4番目ぐらいだったと思うんですけど、
うん
うん、だからもう家督が回ってくるのはもう全然長男が亡くなったとしても次男三男がいるみたいな状況だったんで、
うん
うん、まあ、全然関係ないやってことで寺に預けられてたわけですね、
うんうんうんうん、
っていうところからこう不審死が相次ぎ、
うんうん、
長男次男が謎のね死を遂げ、
うん
うんうん、まあ、ここもなんかちょっとね、いろいろありますけどね。
詮索したくなっちゃうよね。
そうそう、誰かがこう、なんかやったんじゃないかみたいな。吉本を担ぎ上げるために、みたいな。まあ、その時に、結局、異母兄弟の三男と、まあ、家督争いをして、ね、吉本が、まあ、相続したっていうね。
うん。
まあ、そういう話になってますけど。
うん。
まあまあ、なんか本当に、いきなりそんなね話になって、家督を継ぐんですか私はみたいなね、
うんうん、
ところから戦国の渦に巻き込まれていくわけですから、
うんうん、
まあそれはそれでストーリーとしては面白いと思いますけどね。
まあ、まあ、皆さんね、うん、やっぱりこうこの人物作りたいっていう推しがいたりするからね。
うん、
うん、
まあだから次のね、
うん、
戦国時代誰がフューチャーされるのかっていうのはまあ楽しみなところではありますね。
そうね、
いつ発表されるんだろう、5月ぐらいに発表されるのかな。
あ、いやそんなに遅くない、そろそろだと思う。
そろそろか。でも次は戦国じゃないですからね、
うん、分かんないよ。
あ、もう来るかもしれない、連続で。
いやだってほら来年が幕末だから。
あ、そうかそうか、来年幕末か、だから次の発表でもう戦国来る可能性はあるのか。そうそうそう、うん、
全くないとは言えないかもね。
うんうん、うん、確かに、うん、来てほしいな。
へえ、
うん、でも発表するってことは、
うん、
もうすでに決まってるってことですもんね。
そうそうそうそう、
うん、なんならそれでもうスケジューリングとか、
うん、
そういう計画はもう進んでるわけですから、
う
ん、
そうそういったことも全て制作統括の方々が、うん、ハンドリングして決めてるみたいで、キャスティングに関しても決定権しっかり持ってるみたいで、
うん、おーそうなんだ、
うんうん、
じゃあ僕が火縄銃交渉として携われる余地はまだあるということですね。
おー確かに、
うん、
そうなので、今回の秀長が主役になるっていうのも秀吉をやりたいっていう思いがありながら、今回の脚本家の八津さ
ん
に秀吉でやってみたいなっていうご相談をした時に、とはいえ秀吉って晩年ちょっとブラック化するから、そこどうやって表現するのがいいんだろうねなんて相談をしているうちに、あ、だったら秀長っていう人物から光を当てていくとまた面白い秀吉描けるかもしれないですよって話になって、
うん、
豊臣兄弟っていうものを作ろうっていう話になり、
うん、
でキャスティングに関してもその脚本家さんと制作統括で相談して中野太賀さんだよねっていうので決めたっていうお話でした。
まあでもなんかすごい、まあ、今まだ3話までしか見てないですけど、
うんうん、
まあまあなんか面白いというか、
うん
うん、うまくこうまとまってる感はありますよね。
うん、
ちなみに中野太賀さんの太賀って、
うん、
太賀ドラマの太賀から来てるって知ってました？
え？でも漢字が違うよね。
そう、漢字違うんだけど、
うん、
漢字違うんだけど太賀ドラマの太賀から、
うん、
名前つけたって、 なんかね、なんだっけ、徹子の部屋かなんかで。
ほいほいほい。そうなんだ。そう。
あの、お父さんも俳優やって
るじゃないですか。はいはいはいはい。うん。
が、徹子の部屋に出た時に、なんか息子につけた名前は、タイガだ、みたいな感じで、なんかその由来を話してたのをなんかで見た気がします。
なるほど。ちなみにね、制作統括から面白いお話聞かせていただいたのが、
はい、
今回の大河ドラマって放送前からもう2025年のうちから各地でイベントをやっていて、うん、
はい、
でお祭りなんかにも俳優さんたち出てくださって PR してたんだけど、うん
う
ん、
はい、
去年の秋に名古屋で、はい、信長祭りみたいのがあって、
はい、
うん、でそこで小栗旬さんと中野太賀さんがパレードに参加したのよ。
はいはい、
うん、でその時にやっぱり沿道にもうファンの方とかがいっぱい集まってキャーってなるじゃない、
うんうんうん、
でその時に小栗さんとか旬くんってみんな言うんだけど、
はい、
中野太賀さんに関してはタイガーってみんな呼び捨てにするんだって、なぜか。
お
シュン君、小栗さん、タイガーみたいな。なん
か女性と男性とはっきりこう層が分かれてます、ね。
そうそうそうそう。で、なんか、いやー、面白いもんだね。なんか俳優さんに対しても反応が、なんか差があって、別にこう、人気があるないの差じゃなくって、歩み寄り方というか。
はいはい。うん、
そういうところにも差があって、
うん、
ああ中野太賀さんってこんなにも身近に感じられてるんだねっていうようなことを感じたっておっしゃってたんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
まあでも確かにこうなんだろう、キャラだからじゃないけど、
うん、
とっつきやすいというか、
うん、
うん、なんかこう距離感が近い感じは印象としてはありますよね。
そうそうそう。だからそういう意味では今回ほら弟役じゃない、兄弟のうちの弟でしょ、
はいはい、
うん、これがお兄ちゃんとかだとまた違うかもしれないけど、
うん、
いかにも身近な感じって弟っぽいなと思って。
確かに、
うん
うん、そうなんですよね。なんか、うんうん、超なんかこうハイスペックキャラを演じてるケースってあんまりなくて、
うんうん、
中野太賀さん、
うんうん、
他にもいろいろ作品ね見たことあるんですけど、
うん、
やっぱどっちかっていうとこうちょっと抜けてるとか、
うん、
ちょっとダメ人間というか、なんかそっち系のキャラが多いような気がしてて、うん、
うん、
まあでも今回の秀長はダメキャラではないけれども、
うん、
まあ2番手っていうポジションなので、まあ、そういった意味で言うと、うん、まあ、適任だったのかなみたいな。親しみやすさというか、
う
ん、抜け目なさというか、
そうだね。なんかこう人がいいから
うんうんうん、
あまり鋭いっていう雰囲気まだ出てないけど、でも、うん、信長に対してこうご意見をしたりっていう時に、はい、こいつなかなかできるなって雰囲気が出てるから、
はいはい、
すごい切れ者だけれども嫌味に感じさせない、もしくはこうなんか別格な感じとかっていうところをあまり醸し出さずに、
うん、
身近な人だけどすごいよねみたいなバランスが取れてるかなっていう、
そうね、
うん、
なんかもう元々優しそうな雰囲気というか顔つきなので、
うんうんうん、
なんかこうねサイコパスな役はあんまり向いてなさそうというかどっちかというとね、なんかこうキレキャラというか、
うん、
なんかオラオラみたいなのは、
うん、
あんまり合ってないというかね、
うん、そうね。
だけどなんかこううちに秘めたる闘志みたいなのは、狂気みたいなものはこう、
うん、
感じたりもするので、うん、特にあのなんだっけ、木戸さんに、
木戸小左衛門さん、
小左衛門さんにね、
うん、
あの信長の屋敷からの帰り道に突っかかるシーンがあったじゃないですか。
はいはいはい、
うん、なんかあの時はこういつもだったらこう抑えてる内なる闘志というか、
うんうん
うん、なんか言いたいこと言いやがってみたいな、なんかそういうのをこう醸し出したじゃないですか、
うんうんうん
うん、なんかあの時はあ普段はなんかすごいこう争い避けてるっていうか、 こう柔らかい印象だけど、
うん、
やるときやるぞみたいなのを、
うん、
なんか、うん、出るとこ出るぞみたいなものをちょっと感じましたね。
うんうん、確かにね。あとね、面白い話題としては、
はい、
もう佐野さんにぴったりな、
お、
今川義元の話題もあったんですよ。
そうなんですか。
と言ってもその歴史上の吉本とかっていうよりはキャスティングの部分なんだけど、
あ、はいはいはい、
うん、で今回の今川義元役って大鶴義丹さんがされてるんだけど、
はい、
で、マネージャーさんがね、ご挨拶にいらした時に、
はい、
うちの大鶴を配役にしていただいてありがとうございます、
うん、
でうちの大鶴義丹は今川義元にぴったり二人なんですよって言ってこられて、
はい、
で統括も、な何かかなと思ったら、いやー、なんといってもうちの大鶴ギター脇が甘いんでって言われたっていう。で、まあ、分かる人には分かるけど、大鶴ギターさんって、はい、昔ね、ご結婚されてる時に、ちょっと浮気がバレちゃって、はいはいはい、スキャンダルになったっていう脇の甘さがあって、はいはい、それをこうネタにしながらマネージャーさんが脇の甘さが吉本と一緒なんでぴったりですみたいな
それ本人が言うんだったらまだしも、マネージャーさんが言うんですね。
そう、そこがウケるでしょ。
はい、面白いなって思います、
うん、そう。でもなんかそれが聞いていて面白いんだけど、
うん、
なるほど、やっぱり世間のイメージって吉本ってやっぱり脇が甘いんだなっていう、
確かに
イメージね。
そうか、だからそれが出てくるんですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、脇が甘いとか甘くないとかそういう話じゃないんだよなこと桶狭間においては、
うんうんうん、
うん、まああれはね、うん、あの状況も運が味方したというかね、としか言いようがないですよ、
うんうん、確かに
油断してたわけでもないと思います、うん、
狙って計画的にあれができたらそれってもうミラクルよね。
いや、ミラクルもミラクルだと思いますよ。
うん、
あの大雨がね降って、
うん
うん、足音が聞こえないっていうのもね、うん、奇襲をかける側からしたらもう好条件でしかないから、
うん、
だって敵か味方かが分かんないんですよ、近づいてきてても。
そうね、
味方が近づいてきてるかもしれないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんか小走りだったとしてもね、伝令かもしれないと思うし、
うんうん、
うん、分かんないですからね、うん、
そう。だからこう2万5000の大軍だけれども、山道とか細い感動でその兵の進軍が伸びちゃってね、そうそうっていうところは、はい、そうそう、ある程度の武将だったら思いつくと思うんだけど、うん、
はい、
ただその状況をこう作り出すことはできなくはないかもしれないけどさ、はい、ただそこに雨が重なってとか、うん、なんかそういうこういろんな条件がうまい具合に重なっていって勝ち筋が見えてきたっていうのって作り出そうと思ってもできないもんね。
そうですね、うん、まあ、狙ってできるんだったらね、うん、そういうなんかジャイアントキリングみたいなケースがもっとね、
うん、
たくさん起こってるはずなんですよ、
うんうんうん、
でも実際やっぱ起きてないんで、もうやっぱ兵数って絶対なので、
うんうん
うん、もう単純にね、正面切ってのもうぶつかり合いだったら間違いなく今が勝てますから、
うんうんうん、
まあ、なんかすごい勝手に今川寄りになってますけど、僕は別に今川も信長もね、みんな好きですからね、
うん、
はい、だからそのなんだろう、今川がこう脇が甘かったとか、うん、無能だったっていう、なんかそういう解釈はやっぱ撲滅させたいなとは思う。
撲滅確かに、
うん、だってそれは本当にイメージでしかないから、
うんうんうん、
知らないんで事実を、
うん、
うん、まあ、事実を知らないというか史実を知らない、
うんうん、
事実としては打ち取られてしまったって事実はあるけど、
うん、
でも別にね、それが全てではないですから、
うん
うん、 もっとなんかこう世に貢献したっていうその功績の方もね、あのピックアップしてほしいなとは思いますけどね、だって武田も信長も吉本とか宇治近の制作からいろいろパクってるとこありますからね。はい、まあまあちょっとまた吉本モードに入っちゃったんで、あの裏話を聞かせてくださいよ
そうね、はい、まあでも今のエピソードでも分かるように、世の中のイメージってやっぱりそうなんだなっていうのがすごく感じられたお話だったんだけど、うん、
はい、
あとは逆にそうだな、例えば今回の、
はい、
登場人物でお市、
はいはい、
うん、宮崎あおいさんがね演じてるけど、はい、イメージとしてお市ってどういうイメージ皆さん持ってるのかしら。
お市のイメージですか。
うん、
まあでもなんかすごい美女だった、
そうよね
っていうイメージ。
うんうんうん、うん、
で、
確かに、
うん、あの浅井に嫁いだっていう、
うん
うん、あんまり印象みたいなものはないかもしれない。
うん、
はい、
なんか悲劇の女性で、であとはやっぱり今や言ってもらったように美しい、
はい、
っていうイメージぐらいだよなって。やっぱり私も同じイメージなんだけど、
はい、
と今回お市の前髪パッツンが話題になってるじゃない。
へえ、そうなんですか。
あ、そうなのよ、
はいはい、
あの戦国大河で前髪パッツンの女性って出てきたことがないから。
おお、そう言われてみれば戦国には似つかわしくない髪型ですね。
うん、でこれもやっぱりね、全く意図がないわけじゃないっていうことが判明して、なぜあの髪型かっていうのが、
はい、
今ドラマは3話4話なんだけど、
はい、
この時のお市って12歳なんだよね。
はいはい、
うん、で12歳っていう年齢を表現しようと思った時に、
うん、
あの前髪になったんだって。
なるほどね、
うん、幼く見せたいっていう、
はいはいはい、
うん、ただじゃあもう一人出てきてるねねさん
は、はい
はい、お市よりももっと若くて10歳なんだけど、はい、前髪パッツンじゃないじゃない、
はい、
うん、でこれは演じてる女優さんの年齢も関係してるみたいで、
まあそりゃそうだ、
そう、宮崎あおいさんの方が、うん、あの浜辺美波ちゃんよりも一回り、ね、はい、年上だから、はい、それと同年代に表現しようとすると、はい、こうちょっと前髪っていう小細工って言い方もあれだけど、工夫っていうところが。
なるほどね。
うん、
まあでもうん、なんかもう前髪とかそういうレベルじゃないんですけどね。だってそこ来てあの二人が10歳12歳って思いながら見てる人いないでしょって思いますけどね。
確かに、
うん、うん、そんな気はします。であと個人的に気になってるのが、
うん、
あの今回はその柴田がお市をにこうアピールをしてるシーンがあんまりないから、うん、今のところ。
いやー、12歳のお市にアピールしてたらかなりロリコンじゃない。
いやでも当時は別に関係なくないですか、うん、その若いじゃないですか。20代で結婚できてなかったら売れ残りって言われる時代ですよ、
うんうんうんうん、
ってことは12、3で嫁いでいくわけだから、
うん、そうね、
なんかこうあお市さん美しいなみたいな感じでこう影から見てるみたいな、うん、なんかそういう描写があっても良さそうなもんじゃないですか、
うんうん、あ、今ここで私ちょっとパッとわからないけど、はい、確か柴田って奥さんいたんだよね、
もともと。はい、
そうそうそう。ただその奥さんが割と早めに亡くなって、うん、やもめ暮らしが長かったっていうのは事実みたいだけど、はい、そのお市が12歳のタイミングで奥さんがまだ生きてたのかもう亡くなってるのかがちょっとわかんない。
ああ、そっかそっか、
うん、
うーん、そうだね。でもそうなってくると、うん、まあ、今色目を使うわけにはいかないか、
うん、そうそうそうそう、
確かに、
うん、
うん、なるほど。 まあ、ちょっと ね、大河ドラマの裏話というか、
うん、
うん、なんかこう、ドラマの考察からのシーツを行ったり来たりするのめちゃくちゃ楽しいんですけど、
うん、
これはまた次回に持ち越しかもしれないですね。
確かに。
はい。うん、
まあ、そんなこんなでね、大河とか歴史とかっていう話題になると、私たち話が長くなるからね。
いや、本当に。
そう、引き際をこうピシッとやらないといけないという。
そうそう、もう撤退戦を決めないとね、あの、うん、いつまで経っても終わらないんで。
そうそう。
はい、ということで、うん、今日はこのあたりで。
はい、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さないと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた、
またね。